適当？
うん、適当に喋ってみて。
ああ、テストですね。
テストしますわ。珍しいね。こんなこと初めてやね。
だってね、あの、騙し取りもいとこだから、ね。あの、オフレコって言ったじゃないかっていう。言ってないけどね。だからまあ、ぴょこって音がするから分かるようなもののね。
そうそうそう。
この前だって。
この間はもう繋いだ瞬間押してたからね、俺が。
ひどいよね。あ、撮ってるけど何かやつかめるなんて思いつつも。
昔は気づかんと喋ってたもんね。
いやね、本当に。
ね。
さすがにそれでは、使えないところが出てくるので。
そう、出てくるので。あれね、編集がめんどくさいことに気づいて僕やめたんですよ。
ねえ。そうですよ。あんまりそんなことしてね。あの、特定の、なんか。
富蔵さん、肉を信じてはダメよ。
こう、暴動が起こってはいけないので。
まあまあまあまあ。
あまり遅くなったんですけど。
そうそうそう。
あ、ちっちゃなってる、ちっちゃなってる。さっき小さくしたんじゃ、ちょっとでかくします。めちゃめちゃちっちゃなってる気がする。
あらあら。
俺と富蔵さん今会話一応できてたからな。多分大丈夫なんやろな。
はい、あ、
うん、その調子でちょっと喋っておきましょう。
はい。
ちょっと録音しときに、一回試してみますね。そうですよ。まあ、よう、この番組聞いてましたね、あなた。はい、どうも、こんにちは、こんばんは、リックです。
はい、どうも、富蔵です。
いやー、ガルパン良かったね。
いやー、うん、もうね、あの、何打っても、あれだな、あの、
ね、
ネタバレになるので何も見えないけども、これはとてもいい。
ね、いいよね。
うん。
我々はまた甲斐があったよね。
もうね、腰が始終、こう、ちょっと気分浮いてて。
浮くんだよね。
あの、握りしめた量の拳に汗を、じわじわと。ぐぐぐっていうね。
ちなみに、色紙は、
色紙はね。
手に入りました。
西住殿の色紙。
あ、なるほど。
うん、いただきました。
え、なんか西住殿の2種類あるみたいで。
うん。
あの、え、西住殿だけ？
いやいや、2人の。
2人の、いや、カップリングやんね。
制服の、うん。
あ、制服の方か。じゃあ、俺がもらったやつと違うな。
ああ、もう片方のバージョンね。
ということは、アリスちゃんの方ですね。
はい、そうです。
なるほど、なるほど。ああ。うちは、あの、姉妹だった。姉妹の欲しかったんで、無事姉妹のが2回目に出て、引いたと思って。
そうです。黒森峰の。
そうですね。
私、黒森峰の T シャツ買いましたからね。
マジか。ね、あの、まあ、本当、いいものを作ってくれはったなと思うし。
あ、なんちゅうもんを見せてくれた
んや。見たんや。あの、ね、これ山岡派の愛はかすや、言うてたんです
よね。もうね、あの、目から涙をほろほろ
しながら。ほろほろしながらね、こんなもんに比べたら山岡派の愛はかすや、言うのと一緒ですよ、
ね。いやね、あんまりにもね、あの、なんていうのかな、熱く、あの、燃え上がってね。
そうですね。
あの、感涙したね、何回も。
いやー、まあだから本当あの劇場でね、あの体験できる方はぜひ劇場で体験してほしいな。あ、体験というよりは体感してほしいね。
あー、そうだね。4DX とかでやったらいいのにな。
ね、ガルパン、僕知らないんだけどっていう人も一応ね、あの、オープニングにね、ちゃんと、あの、振り返りもきちんとしてくれるという形になってるんで。
まあまあ一応はね。
一応ね。ほんで、それから追っかけてみてもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるところもありますので。うん、ぜひぜひというふうに思ってるんですけども。
はい。
はい。というわけで、50回ですよ、富蔵さん。
うん。キリが。
なんやかんやで50回会議になってしまいましたよ。
ああ。
ああ、ようここまでやってこれたね。
何年したかね。
4年
?4 年か。
はい。
ああ。
4年っすね。
思えば、遠くに。
遠くへ来たもんだ。そんな感じがしますね。まあ、そんな、あの、50回。まあ、とりあえずちょっと、キリが、一段落いいかな。大体他の番組さんを見てると100回に、あれこれっていうパターンが多いんですけど、うん、まあ、とりあえず、よくまあ、あの、アンダーグラウンドの活動をしながら50回も来たな、ということで、今回はまあ、50回ということで、うん、ゲストの方も読んで、
なるほど。
前回に引き続きゲストを読んでですね、
はい。
取り上げようと、いろいろと取り上げていけたらなと思ってて、で、50回にふさわしいお題として偶然これが来たと。
家康の話やな。
そうです。家康の話ですよ、ほんと。そうですよ。家康をですね、なんか今、我々の番組だけ家康がブームになってるという状態ですけど。
もう世の中は、次、真田丸でしたっけ？
真田丸ですね。
なんでしょう、もう。
また悪役ですよね、家康、冷静に考えてみたら。
あ、そっか、ほんまやな。
そうですよ、ほんとに。はい。というわけで、とりあえず、先にゲストの方を、今回、はい、お呼びしましょう。では、ゲストの方、どうぞ。
はい。アンニョンカズハセを、カズハセです。
もう、多分ね、こんばんは。もう、本当、ね、この番組を聞いてる方は、やっぱりか、みたいな感じだと思うんですけれど。
はい。どうもね、はい。はい。はい。自称鳥頭、ファン代表、カズハセでございます。
どこが良かったの？
いや、もう、この、何ですか、もう、雑談極まりないところが自分は、大好きですね。
確かに、雑談極まりないな。
まあね。
もう、あれですね、隣で、喫茶店とか入って、隣で、喋ってる、この、兄ちゃんたちの話を横で聞くっていう、手が、ね、最高ですね。
なんでかね、富蔵さんとこう、お食事に行くとですね、うん、居酒屋さんにこう、カウンター席に回されて、カウンター席で二人で喋ってると、横で一人食べてたら帰っていくんですよ。うるさいんですかね、僕らは。
いや、マジですか。
マジっすね。
なんだろうね。
ええ。
ね、大阪一の会話、サダでウェイティングなんとかであるんだけどね。
あと、ちなみに、そうそう、富蔵さん、カズハセさんがぜひ富蔵さんに、前回のほら、はい、プレ収録をしたじゃないですか。
はいはい。
僕が、アルペジオの話とかいろいろした中で、あれを聞いて、
はい。
疑問に思ったことがあるみたい
な、ね。気になってることがあるんですよ。
富蔵さんに対して。
何でしょうか。
大阪の、阪神居酒屋には、本当に、若大将の丸焼きっていうメニューがあるんですか？あれ？
何だっけそれ？何だっけ？
富蔵さんがね、すごいね、さらっと言ってたんですよ。
俺がラブライブのエリッチ買いに行ってひどい目になった時の下りで、
そうそうそう、
一元さん来よったでっていう話の時に、
うん、そうそう、
阪神居酒屋に入ったら、
それ
若大将の丸焼きって何ですかってあなたが言って。
阪神百貨店の何かとかだと思った。阪神居酒屋ね、あれはね、まあ、ほら、全国の巨人ファンを敵に回したくないのでやめときますけども、まあまあ、大阪人はね、ああいう、なんていうのかな。
そういうなんか文化がすげえなと思ったんですよ、自分は。
いや、ほんとね、あれなんていうのかな、阪神ファンの、一種のなんかこう、まあ文化といえば文化なんですけども、昔からあるんですよ、そういうね。なんとか踊り食いとか、なんとかの、例えばその炎上とか、例えばそのピッチャーに、ピッチャーの名前が入ると炎上とか。
ああ、なるほど、はいはい、はい、
うん。そういうね、ことを言って楽しむようなやからなんですよ、あ
い
つら。
いや、自分は昔巨人ファンだったんですよ。でもいや別になんかこう、クソっていうよりかは、その文化がすごいなと思ったんですよね。そういうところを、にまで、こう、なんていうんですか、こう、ギャグを入れてくるっていう。
まあ、いい意味で言えば、その、皮肉が効いてる。
そうそう。
悪い意味で言えば、しつこい。鬱陶しいっていうね、ところになってくるんでしょうけども、あるんですよ、そういう店。巨人に関わらず、結構いろいろありますね。
これが一つのお店とは限らないわけなんですよね。いくつも意外とお店がいろいろと、阪神ファンが集まる店というのはね、各、こう、梅田を中心軸にしてですね、広がってるんで、そうなんですよ。
見たわかるからね、入り口に大抵ね、タイガースの旗とかね。
そうそうそうそう。
猛虎、だって猛虎なんとか、虎のつく店が多いな。
お、虎のつく店危ないな。
あ、危ない危ない。
そうそう。中入ったら。
下手に入ると
、すごく危ない。
はしごだなーっていうね、昔のね、黄色いユニフォーム。あれを知ってる人とかね。来るからね、おちゃん。
知らず知らずに G なんて書いてある帽子かぶって入ったら偉いことになる。
それどういう意味なんやお兄ちゃんって言われるの、まずな。どういう意味があるんや、その G はお兄ちゃん。そオレンジ色しとるやないか、さらにって言われるわけですよ。
なんかね、本当ね、そういうの、よその地域から来る、関西以外の地域から来る人に申し訳ないなと思って、孤独のグルメで、関西にやってきた五郎ちゃんが、関西人に、えらいからかわれて、しょうもない気分になってホテルに帰るかなんかそんな話があったんですよ。なんかね、僕全然関係ないんだけど、申し訳ないなと思って五郎ちゃんに。
なるほどな。なるほどな。は
い、
まあな。
まあ、まあ、実在します。
ということで、
あ、ありがとうございます。
実在するそうです。
謎が解けました。
そうですよ。というわけで、一応、かずはせさんを読んだということは、一応もう、まあ、お題で、まあ、もう載ってるので、聞く人もわかってるだろうけども、今更かえって言われるかもしれないけど、魔法少女、まどかマギカの話をします。
いや本当嬉しいですわ、もう自分は。ね、なかなかね、うん、こう、もう好きすぎて語れないですよね。
そうですね。こういうのは。そうなんですよ。好きすぎて、好きすぎてどう消化していいものやらっていうのがあったのはあったんですよ、私も。
今回うまく喋れるかどうかわかりません。
わかりません。私もわかりません。窓マギに関してはやっぱりね、何から喋ればいいのかなって、やっぱり、いざやろうって思ったらやっぱ考え続けましたね、今回。すごく。うん。なんかその辺があって。まあ、一応僕の方は、一人でやってる、映画の見方っていう映画だけのことを喋ってるポッドキャストの方で反逆の物語を一応喋りましたけれど、うん、一応もう、やっぱり喋れば喋るほど始まりと永遠も両方喋ってしまうという。うん、状況に、やっぱり陥らざるを得ないな、やっぱりな、っていう。やっぱこれはこれで、ついにはなってるんだろうな、とつくづく思いながら、してたんですけど、まあ、とりあえず、窓曲げに関して、いろいろと喋っていこうじゃないかと、思って、はい、なぜか今回は、非常に3人ともいろいろと準備をしてるのが、チラチラツイッターで見れたっていう。
いや、ちょっとですね、シャフト展、お一週間間違えてて。
いやー、シャフト展、あれ見ましたよ、東京で始まるんですよね。
そうなんですよ。
あれ、関西にも来るんですよね。
あ、やっぱ来るんや。これは来るわな。
22日からこっちに来るみたいですよ。
12月の？
はい。
あ、そう。じゃあ、電気グルーブの映画見に行くときに行こうかな。
でもこれ、東京も前売り券売り切れらしいですよ。
あ、だから怖い。
先に買っとかんと危ない。
多いかもしれん。
いや、まだね、大阪は発売中になってたんで、僕は明日にもってとこうと思うんです
けど。あ、マジそうっすか。わかりました。頑張ろう。
うん。
そうなんや。いや、まあ、なんか、あれなんよね。富蔵さんちょっと待ってる間も、喋ってたんですけど、特に何も考えてなく、この時期にこのお題になったっていうのかな。
うん。
まあ、偶然ちょうど反逆から2年。
ああ、2年か
ね。その辺もあって、おそらくシャフトさんも今回、動いたところがあると思うんですけど、うん、だからまあ、偶然、地味に、話題になってる時に、わざわざ狙ってたんですかみたいな風に聞かれたんだけど、全く何も考えてなかったんですよね。うん。うん、で、カラビナのコンサートに行った帰りに酒飲んでるところで、そろそろやろっか、みたいな話になったたになっただけで、っていうのが、あるんですけど、まあ、あれですね、お二人にとって、まとまぎは、どういう立ち位置なんです？そもそも論。
富蔵さんどうぞ。
ああ、そうね、立ち位置ね。うん。なんでしょうね。まあ、ずっと、心のどこかに、見え隠れするような、そういう作品ではありますよね。
うん。
なんか、忘れたことがないというか、
あ、
うん、何かの表紙にこう思い出して、
うん、
あーとかってこう、ちょっと物読みにふけてしまうような、
うん。
うん。やっぱり結構、僕にとっては、うん、いつぞやの話でもしましたけども、 ゼロ年代としては、もう最高の作品かなと思ってます。
うん。うん。カズハセさんはこう、はい、なんかこだわりがございます？
自分はですね、昔は、萌えアニメに興味なかったんですよ。
はい。
もうどちらかといえば、劇画帳、ベルセルクとか、うんうん、ナウシカ漫画版とか、うんうんうん、そういう小難しいのが好きで、
うんうんうん、
で、まあ、自分漫画を描いてて、まあ、ちょっと萌え系も勉強しようと思った時期がありまして、
うんうんうんうん、
で、そこでやたらめったら名作って呼ばれてるものを見たんですよ。春日だったりですね、軽音だったり。
うんうんうんうん、
で、その中で一番やっぱり心に響いたのが窓マギだったんですよね。で、こう、キャラクターに思い入れを持つっていうことって、それまであんまり自分はなくて、ストーリーがすごいとか、この構成がすごいとか、いうことですごいって思う作品はあったんですけど、
うんうん、
で、やっぱり窓マギは、キャラクターに対する思い入れ、思った最初の作品だなっていうふうに思
います。キャラクターね。
そうか。まあ、ちなみに、この3人でまず明確にしとくのは、キャラクター、キャラ論を基本的には、あまりしないでおこうねっていうお約束が、一応ある中、うん、一応、どのキャラが好きっていうのは、一つだけ明確にしておくと、僕、うん、ホムラ。
なるほど。
はい。
カズハセさんは？
はい、ホムラです。
富蔵さんは？
ホムラです。
声がちっちゃいからちょっと聞こえない。
マミさんです。
心にもないこと。そうなんですよね。マミさんなんですよね。
はいはい、
富蔵さんはね、マミさんでっていうところがあって。で、僕はでもね、なんか、京子も好きなんですよ。
うん。
あんこちゃん。
うん、うん。
うん。ただ単にホットパンツが好きやからっていう理由もあるかもしれないんですけど。ええ。その辺もあるかもしれないけど、ほんで、ポニテも好きやし、みたいなんで。
うん、
ほんで、なんていうんですか、ヤエバも好きやし、みたいな。
うん、
いわゆる、好きがないな、この子っていうキャラクターしてるのは、京子だな、と俺は思ってるところもあるんですけど、うん、そうなんだよね。まあ、ホムラホムラマミっていう、状態でございますけれど、
うん、
でも、そもそも論、なんやろ、どういうところが好きとかってある？なんか、こういう、ここがまずテレビ版からハマりました。
あ、自分はですね、かなり追っかけですね。その、萌えアニメ見始めたのがもう終わった後だったんで、
うんうんうんうん、
そういう震災との絡みとかも後々した感じですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
ありましたね、そういうの。
ありました、ありました。
いやだからリアルタイムで見てた人はちょっと羨ましいですね。
リアルタイム、僕はリアルタイム派閥やったんで、うん、で、
延期したんでしたっけね。
延期しましたね、関東は。ほんで、関西の方が早かったんですよ。関西が3月の、10日に放送したんですよ。うん、その翌日に東日本大震災やったんです、確か。
うん、
で、すごくそのワルプロギスによると、
うん、
被るところっていうのかな、があるのもちょっと若干そういうのも話題になったりとかっていうのもちょっとあったりなんかもしたけれど、何にせよ、なんだろう、なんでこんなにもこう心に残ったんだろうっていう、うん、言ったら、ループものとしてはよくある話じゃないですか。ループするっていう部分で言えば。
うん。
で、すごく、それがここまで、こう、みんなの見てる、すごく窓マギを見た人、ほんで、後々その追っかけて見た人の心にガッツンって来たのを一体何なんかなっていうのをちょっとずっと疑問で。
まあね、僕は、
うん、
だいぶ、リアルタイムからちょっとずれてみたのかな。
そうね、富蔵さんはそうね。
全部終わってから見ようって。
そう。なんか3話まで見たのかなんかで。
う
ん、
あ、そうだそうだ。
ね。3話まで見て、うん、あ、これあかんと思ってまとめてみたんよね。
そう、すごくなんていうのかな。ちょっと、 そわそわするというか、うん、心が不安になる作りやなというのがあって、これはちょっとなんかのんどるぞと思って、この制作陣はと思って。
いわゆる、よく当時僕に言ってたのは、一週間ごとに待たないとダメじゃない、放送が当然。で、一週間ごと待つのに、自分の心が不安定になりそうやからまとめてみたんですって言われて。
おー、なるほど。
あ、なるほどなって。
そう、特にね、その舞台装置、ね。
劇団犬カレー。
犬カレーさんのね。はい、
うん。
あの映像と、
うん。
音楽ね。
うん。梶浦由紀さん。
うん。で、あれはね、どこの民族の言葉かわからない、多国籍、民族的ななんかこの言語で流れてきてる通じゃないですか。
うんうん、
あれのなんかこの落ち着かなさ、どんどこどんどこ言ってて、うんうんうん。あのね、極彩色見てね、まずもうちょっと心揺さぶられました、ね。
なるほどな。
うん。ビジュアルがやっぱり、僕の中では第一印象です。これはなんかこう、やばいなっていう。
なんかだから、なんか異常やったよね。当時のこうアニメの中でも特に異彩を放ってるっていうのかな。今でも多分この異彩さっていうのは特筆すべきものがあると僕は思ってるんだけれど。
初見だとね、本当に、あの絵は不安になるよ、本当。
不安になる。あの絵の背景の中にあの梅天帝の絵がスコンと入ってるっていう。う
ん。なんなんだろう、このなんかこう、変な水彩画のような世界はと。
うん。で、最初の2話っていうのはそのマミさんとの出会いじゃないですか。
うん、うん。
単純に言えば。
うん。
ほんで、どうもこのホムラっていう子が、なんだかおかしいぞって。
あ、もうその、時点で。
そう。
ちょっとおかしいと。
ほんで、どうもこのマミさんとホムラが対決しそうな匂いがあるな、みたいな。うん、こう、ノリがあって、どっちか言ったら、ホムラの方が憎まれ役なんだよね。もう、冒頭の部分で言えば。
うん、
そうやねんよね。だから、なんだろうな、なんか、まあでもやっぱ3話やろうな、とりあえず、まずは。
まあ3話はかなりフックになりますよね。
フックになるよね。最初ってでも、最初からその、どんなアニメ、魔法少女マドカマギカってタイトルからしてどんなこと想像してたか覚えてます？
自分はですね、もう評価がある程度固まり始めてた時だったので。
あ、そうかそうか、あと多いやもんね。
そうなんですよ。だから、なんていうか、ちょっとめんどくさい人が好きなアニメがあるらしいぞ。エヴァンゲリオンは見てたんで。
うんうん。
なんか、あれに通ずるものがあるんじゃないかっていう期待が最初からあってみたんで、一筋縄じゃいかないんだろうなっていうのがちょっと最初にあったんですよ。
なるほどな。
それで、まあ、ちょっと一番最初見た時どう思ったかっていうのはちょっとなかなか曖昧なんですけど、まあ確かに3話目で驚いて、
うん、
で、やっぱり10話目、ですね。自分はどっちかつと衝撃は。こんな話見たことないなと思って、アニメに限らず、なんかすべてのジャンルの物語の中で、こんなものが今、萌えアニメではこんなことが行われてるのかっていう衝撃ですよね。
なるほど、なるほど。ちなみに10話はあれだよね。ホムラがどういう時間軸を飛んできてたかっていう、経過が常に淡々とまた描くのよね、それを。
うん、
淡々とした描き方で、ほんで縦シールドがガシャンって動くっていう。だから、シールドがカコンって動くっていうのが、実は時計が時間を刻んでるのと同じ意味があったんだなって、つくづく後々ね、
うんうん、
見ると、そういうことやったんやなって。まあ、時を止めるっていう部分で、ホムラが突然現れる理由っていうのも、突然現れるのよ、常に。その、1話目から2話目、3話目、続いていっても、突然、マドカの背後にヒュッて現れるっていうのは、なんでか言ったら時間止めてるんだよねっていう。
うん。
うん、そういうところとかも、後々見て、ここがああやった、こうやったっていうのが理解できる風に、きちんとすごく最初から練られて作られてた。 うん。うん。だから、ああ、そういうことかっていうのが、まず10番目だけで、まずホムラがどういう、こう、生き方をしてたのかっていうことで、ああ、そういうことか。次は作品全体で、この、今の時間軸はこういう風にホムラは辿ってきてたんだっていうので、ああ、そういうことかっていう。
そうですね。ループものって、うん、ループもの自体は珍しくないかもしれないけど、うん、あの、一番衝撃を受けたのが、あ、これ、ホムラが主人公の話だったんだっていうふうに思って、
そうなんだよな。
主人公が途中で変わるってすげえと思ったんですよね。
まどかじゃないんだよね。ねタイトルには名前入ってるのに。
う
ん、
そうです。
すごく主人公としては推しが強い、推しが弱いよなって本当に思ってたんで、俺ずっと見ながら。
存在が儚いよね。
儚いの。で、ひどいよ、こんな乗ってないよしかこの子毎日言うてるかなと思いながら見てたから、俺。
あの、ドラゴンボールでいうクリリンの、
何もできない。
それであの、あれよね、そうやな、そうやな、ホムラがな、そう主人公で、に、いわゆる、な、常に実は一番頑張ってたのはホムラだったんだねっていう。
そうなんですよね。
でもあそこからもう完全にホムラ推しになりました、ね。
あの、ちなみにあの僕と富蔵さんが常に言ってたのはあのヤクザの事務所に勝ち込みに行くのすごいよねしか言ってなかったから。あの10話に関してはあれすごいよね、みたいな。中学生が行くんだよ、だって、みたいな。
淡々とロッカー開けて、なんか、
ロッカー開けて。
スポスポ立
てて。家の中でネットで爆弾の作り方調べて自分で手榴弾作ってんねん、家の中で。そうですよ。
いやそうだよね。でもどうなんだろう、テレビ版って、
はい。
テレビ版って、どうだと思います？マドカが主人公だと思います？それとも、ホムラが主人公だと思います？最終的に。
最終的にですか？カズワセさんどう思います？
ああ最終的にですか。そうですね。や、そこら辺は、どうですかね。やっぱりホムラが主人公じゃないですかね。最後のカットもホムラで終わるし、
うん、
ホムラの決意で終わるし。
うん、富蔵さんはどう思てんの？
いやー、最後までそこがわかんなくて、ストーリーとしてはマドカが主人公のはずなんですよね。
うん、
あのテレビ版だけ見たらね。
うんうんうんうん、
マドカが主人公のはずなのに、結局最後まであの、ちょっとやっぱり薄いんですよね。どっちかっていうとヒロインなんですよね、立ち位置が。うんうん、
ああ、はいはい。
なるほど、なるほど。
なるほど、はあ、それはすごい納得いきます。
だから、結局、女の子ばっかり出てくる話で、うん、マドカって名前が入ってるけども、うんああ結局ヒロインだったのかなと思って、
うん、まさにそうだそうじゃないですかね、うん、
っていうところでいくとやっぱり実は主人公はホムラだったっていうことになるのかな、
うん、富蔵さんがマミさん推しの理由というかどこが好きなんですかね。
ああマミさんですか。
はい、
まあ、もちろん一番最初に出てきた魔法少女っていう、僕の中でのこの、焼き付いてるこの、イメージ残ってるっていうのはあるんですけども、すごくね、YouTube とかで、検索しても出てきますけれども、マミさんの戦闘シーンって、やっぱりこの、美しいんですよね。音楽と映像が、すごく綺麗にマッチして、何回見返してもやっぱり気持ちいいっていうか、心地いいんですよね。っていうのがやっぱり大きいかな。見ていて美しいんですよね。
その、だから一番魔法少女してたよね。マミさんは。すごく魔法少女っていう、いわゆる魔法少女のテンプレートなんだけど、そのテンプレートの中ででも彼女が持ってる武器は銃なんで、そこの部分はやっぱりちょっと違うアニメなんだろうなっていうふうにもう思ったし。
バスケット銃です
よね。ねえ。
バスケット銃ね。
で、その、多分そのマミさんのテンプレートの部分、その魔法少女っていうプリキュア的なものやね。今で言うところの、うん。そのプリキュア的な部分っていうのが多分反逆の前半部分。
そうですね。
あそこなんだろうなっていうふうにも思うし。だからあれは、僕は反逆の前半部分で結局何なのかっていうと、ホムラの願望だったんだろうなっていう。
ケーキっ ケーキとか言ってましたね。
そうそう、あれ。
そうね。
ホムラそんな乙女なとこあったんだって。
そう。いわゆる少女なんだよね。あそこの部分っていうのは、うん。ずっと少女であり続けたかったのにっていう部分。でも自分で結局は、その、物事に気づいていく。自分の好奇心で、キューベイのおっしゃる通りじゃないですか、そこは。好奇心に苛まれなかったら、こんな、ずっとこの世界にいるだろうねっていう、大きな皮肉を言うんだけど、あいつ。うん。で、そこですよ。キューベイどう思います？
キューベイね。
僕、結局このアニメ最後まで僕を牽引してくれたの、実はキューベイなんですよ。ほうほう。あの、加藤エミリさんのあの喋りなんですよ。
なんか、淡々と、鬼畜なこと言います、
ね、そうですよ。僕は、彼の、ご説法集が出て、1時間ぐらいのご説法集が出て、それをかけながら寝たいぐらい好きなの。あれ、キューベイのご説法は。
自分一番好きなセリフが、マドカに、マドカと二人で喋ってる時に、うん、かなり終盤だと思うんですけど、
はい、
この宇宙のために死んでくれる気になったら、いつでも声をかけてよねって。
もうね、あれすごいよ。あれすごいこと言ってるよね。
すごいっす
よ。待ってるからねっていう。すごいよね、あれ。
感情、介しないので、そういった、思いやりの言葉とか、前提の言葉とかがまあないわけなんで。
ないですね。
結論からというか、結論しか言わないんだよね。
そうですね。
結論しか言わない人は、社会の中で、叩かれるというのと、まあ、キューベ似てますわ。もうちょっとオブラートに包んでいいなよっていう。それだよね。キューベの言ってることは正しいんだよね、いつも。
そう。
常に正しい。そうそう、例えば、紛争地域に、うん、派兵して、兵隊は戦争に行かないと、紛争を、こう、中和できないんだけれども、かといって、あそこの国って死んできてよって言われたら、おいおい、それはねえだろうって思いますよね。
うん、キューベは悪者なのかっていう話ですよね。
悪者じゃないですよね。
悪者じゃないのよ。
すごく正論言ってるんですよね、うん、常に、うん。ストレートにね。
だから、キューベのあれって、要は、この宇宙のエントロピーはどんどん減っていくと、うん、それをどうにかしなきゃいけないから、うん、魔法少女っていうものを作ったわけじゃないですか。
そうそう。
だから、すっごい引いた視点で言うと、実はいいことしてるのかもしれない。
そうそう。そうそう、いわゆる合理的なことをしてるわけ、
うん。そうだね。
宇宙においてね。宇宙にとって合理的なことをしてるんだし、うん、君たち、地球にいる人間たちも、宇宙の一部なんだから、それがその宇宙を守るためには君一人ぐらい犠牲になるのはどうってことないだろう、窓かっていうことなんですよ。
うん、
ねえ、おまけにまあ、それが10日かどうかわかりませんけども、交換をしてるんだよね。
そうそうそう。
願望を伝えて、それを、この、報酬と先取りしてるんだよね。先にもらったから、
そうそう。
それを返すという。
そうそうそう。うん、だからね、そういう部分では、キューベイ自体は悪者でも何でもない部分っていうのも、筋が通っちゃってるんだよね、一本。
うん、
変に筋が通っちゃってるんやけれども、みんな、感情がやっぱり人間はあるんで、うん、こいつってなってみんな見てたんですよ、当時リアルタイム組は。あいつ、キューベイをどう対峙するのかっていうのもちょっとね、注目すべきところで見てたんですよ、みんな。うん、ところが、6話目あたりで何匹もおるっていうのが分かっちゃって。
どうやら奴は死なない。
うん。えらいこっちゃ。
生き返る。
キュッポイのところですね。
トモ食いしてました
ね。そうですよ。えらいこっちゃっていう。
あってね、あいつ一体何でできてるのっていうね。
そうそうそう。そうなんですよ。だから、なんか、そういうところも、まあ、もともと、僕はもともと魔法少女ものっていうのは昔から、こう、マスコットキャラクターがいてですね。
うん、
そもそもよくよく考えてみれば、本当全過去の魔法少女ものに対するアンチテーゼとして、このマドカマギカはあると思ってるんですけど。
そうだよ。だってね、魔法少女太郎と思って、で、常に魔法少女であったマミさんが、序盤でいきなり死んじゃうわけなんで。
そうなんですよ。
魔法少女の少女じゃないですか。
そうなんですよ。
それが死んじゃうってことはもう、魔法少女ものを破壊するぞっていう。
そう。うん、まず可愛らしい、お前らが好きであろう可愛らしい顔からまず潰してやるっていう。 ところでバクッと行って、その後に、さやかが壊れるじゃないですか、完全に。ほんで、そこでゾンビ化しているということがわかるっていう、あの展開。
いやいやいやいや。
あ、もう、これはひどいことやってるアニメだなと思いながら、もう今までのこう、魔法少女頑張れって見てきた人たちの夢を全部打ち崩していったなっていう思いも俺、うん、あって、いわゆるそのマスコットキャラが一番目に出てくる、すぐに契約して僕を助けてよと同じようなこと言うんですよ、あいつらは。他のアニメーションでも。大変なんだ、僕を助けてよって、分かったわ、ピカーみたいな状態になるんですよ、すぐに。
ねえ、日曜日の朝にやっとるやつ、あんな出てくるな。
今までね、そんな風に魔法少女扱ってきたのはエロゲしかないんですよ。
ほうほう、あ、まあね。
それはあれですか、なんか変な職種で、こう、偶然
そうですよ、とかね。いわゆるこの魔獣を倒さないと人間が大変なことで契約してよって、分かったわって契約したら、何これ強いみたいなね、はいはいはい、これ敗北モードは多分エロシーンよ、みたいな感じで、カチカチカチカチっていう。みんなね、そういう風に、流れがあったのはやっぱエロゲ畑だけやったのか、それがそのまま、あ、ついに普通の一般畑にその構図が出てきてんねや、ある意味と思って、すごいことしてるな。いわゆる鬼畜って言うて、カズハセさんさっき言ってた鬼畜野郎の部分の九兵衛の部分。みんな鬼畜やって思うんやけれども、聞いてると正しいんだよねっていう部分。そこのすごく矛盾をはらんでる。人間の感情っていうものはめんどくさいものだってやつ言いやがるんですよ、番組の中に。
そうだね。
それ見てるこっちに言ってるんだよ、あれね。だからすごいこれ、すごいことしてるなぁと思う。すごい投げかけてくるなぁっていつも思いながら見てて。だから、
キューベあれなんですよね。動きを見てると可愛いんだけど。
可愛いです。
顔のドアップ見ると怖いんですよね。
ね、表情がないからね。やっぱ表情がないものって、心理学とか、社会福祉学の方でもそうなんだけど、どんだけ喋りかけてても表情がない人に喋りかけるので人間苦痛なんですよ。
うん。
ものすごく苦痛なんですって。すごく喋りにくいし、どう対処していいのかわからないが、不安に襲われるんだって。それってキューベイのまんまなんだよね。能面のような顔ってあれなんで、全く。その辺はやっぱり、すごくそういう部分もおそらく考えてキャラクターデザインされてきてたんやろな、彼はって思ってるところがある、うん、僕は、うん。すごく好きなんだけど。ね、まあ、富蔵さんの車の助手席にね、キューベイのクッションが置いてあったりもした時期もありましたよね。
ああ、キューベイクッションね。
そうなんですよ、ね。ありましたよね、そういう時期も。
ありました、ありました。
そう、だから、まあ、なんて言うんですよ。だから僕もずっとスカイプのアイコンだけは、ずっと、キューベイらしきものをですね、こう、乗せ続けてるっていう部分もあるんで、全く訳がわからない。なんでこんなに、キューベイに取り憑かれてるのか訳がわからないよって自分でも思うんですけど。
うん。
だから、仇役ではあったのかな、キューベイは。
な
んかあれなんですね、ちょっと今回の準備でですね、
はい、
本を読みまして、山川健一っていう方が書いた成熟という檻っていうのとですね、はい、あと、大人アニメボリューム20、マドカマギカ、あ、違うな。あ、まあ、とりあえず、成熟という檻っていう、これはテレビ版が終わった直後に出た本なんですよ。
うんうん、
でこれは、要するに、キューベ、この絵、この作品において、こう、敵というか、こう、恐怖の対象になるのは、こうし、まあ、要は、まあ、自分的な言葉で言うとシステムなんですよ。
うんうん、
これシステムに絡め取られていくというか、こう、条理って言ってるんですけども、まあ、キューベは、まあ、キャラクターではあるんですけども、それの、なんていうんですかね、このシステムの代弁者みたいな感じのところがあって、要するにこのテーマになってるこの、こう、希望と絶望の争点位みたいなのが、こう、結構各所で出てくるんじゃないですか。最初に願いを、まあ、例えばさやかが、京介の、手を治すために、魔法少女になったけど、結局、その願いは叶ったんだけど、京介は、自分のものにはならないというか、うん、こう、人々仲良くなっちゃって、ね、自分は一体何だったんだろうみたいな。
あれ、ちなみに当時は和瀬さん、上条くんなんて呼ばれてたか知ってます？ 当時リアルタイム視聴してた人の間では上条くんは別のネーミングで呼ばれてたんですよ。
え、なんですか？
タイムライン上であの時間帯はクズ城クズ城ってみんな言ってるんですよ。
腹立ちますよね。
腹立つ。
まあまあまあ、そうかい？
え、しょうがない、しょうがないですか？
いやまあそんなもんじゃないかい？それはまあしょうがないじゃないかい。
クズ照明ってみんなでこう言ってたんですよ、当時。我々、タイムライン上でね。クズ照明って言ってたんですよ、みんなで。一斉に。またクズ照が。あの、特に、あの、退院してからですよ、あの、さやかが、あの、先に家に帰っちゃうじゃないですか。お前、せめてさやかに一言声かけとけよっていうのは、俺あったんですよ、あれは。確かに見てて。
バイオリン引き上がって。
そう。家帰って、バイオリンの練習が忙しいから先に帰っちゃうんだって、先に帰っちゃったんだってって窓かに言って、窓かが、会えなかったの？その瞬間に一斉に、こう、あれですよ、いろんな漫画家さんたちが、クズ城って書いたんですよ。それから上条くんのはクズ城って呼ばれるようになっていって、ほんでその後に瞳と付き合うことになって、さらにクズ城めっていう。
それは本人の預かり知らないことだよ。
そうだ、ね。
でも本人の預かり知らないところで言えば一番の被害者はホスト二人ですよ。
ん？
さやかに取り込まれたホストの二人ですよ、電車の中で。
あれ
かわいそうですよ。何にもさやかに対しては悪いことじゃないですよ、あの二人。ちゃんとこんな時間まで中学生はぶらついてダメだよまで彼らは注意したんですよ。
あれの一方がですね、物語シリーズで怪奇伝習っていう人の声やってるんです。
あの二人は意外とあれです、大物ですから、あの二人、地味に、中の人、はい。大物なんですよ。一人は神指団なんですよ。機動戦士ガンダムの。ほんで、もう一人は鋼の錬金術師の、あれですよ、マスタング中佐。マスタング大佐か、うん。ロイマスタングやったっけ。炎の錬金術師ですね。
なるほどね。
うん。あれやってあった人で、意外なメンツがここでて、劇場で僕ピクってしたんですけど。そうやったっけって思いながら。そうそう。意外と旗役で、意外といろんな人が実は窓巻き出てるんだなって、スタッフロールを見ると思ったりもするんですけどね。うん、そうですね。まあ、そっか。そうよね。そっか。上条くんに関してはしゃあないっちゃしゃあないか。
うん。
しゃあないも、ああいうもんですかね。
まあ、際立つよね。
さやかゾンビ化しても付き合ってって言ったらよかったのにと僕思いますけどね。
うん。
でもあの辺が乙女なのかしら。
なんか、その後にいろいろ出たアニメとか見てたら、アニメでも、私ゾンビだけどいけるんじゃないみたいな。
ありましたね。
ありましたね。
多かったですね。そういや、
彼女がゾンビって。
ゾンビネタはありますね。
ありますね。そう言われてみたら。
そうやね。
それね。
うん。
そうな。だから、まあ、でもなんとなく、ああいう、なんていうの、特に、14歳ですか？
ああ、14歳、中2ですね。あの子
たち、うん、12やったっけ、
うん、
マミさんが1個上なんかな、
うん、
やね、うん。で、そこの部分で言うと一番こう、まあ、思春期の部分をね、うんうん、いわゆる少女から大人になる部分のハードルっていうのがやっぱり、どうしても僕男性なんで、そこはやっぱり分からない部分があるから、なんかやっぱトリガーがあるのかな、大きくっていういろんな面で女性の中で。
うん、
で、身体的にはやっぱ変わっていく時期じゃないですか。
うん、
どっか、その内面的にも当然、もっともっと、ただでさえ僕女性って大人やと思ってるんで、僕らより、もう何歳も大人な部分を持ってるっていうふうに思ってるから、だから、なんだろうな、やっぱ僕すごく印象的だったんだよな、劇場で泣いてはる方が多かったっていうのが、大人の女性で。30代、もしく、だから20代もいたし、30代ぐらいの人もいたし、やっぱ泣いてはる方が多くって、そこにいろんな思いがあるんだろうな、っていうのをちょっとね、一人で見に来て、一人で泣いて帰るっていうパターンの人っていうのが、反逆もいたし、始まりも永遠もやっぱり周りにいたし、 満員の中で見てたから、隣の人とかがやっぱもう、見終わって泣いてはんのは分かっちゃうんで、どうしても。
うん。
だからなんかそういう面でも、僕はこう、ホムラがこう、なんていうの、儚すぎて泣いてたところはありますよ、僕も。でもなんかそういう涙とは違うんだろうな、感じ方が。
ああ、そうですね。そこは、当時、ポッドキャストを聞き漁ってて、うん、窓
前で。はい、はいはいはい。
で、女性が喋ってるのもあったんですよ。
ああ、なるほど。
何人もいる中に女性がいて、
うん、
で、最後、窓かは、ま、究極の献身をするわけじゃないですか。
そうだよね。
あんな女いねえよって言ってる人がいて。うんそこに乗れないって言ってる人がいて。
僕はね、大半でもね、やっぱ泣いてはった人はホムラ側やったと思うんですよ、今でも。もうそれもホムラが可愛いからとか、ホムラを見てた場合じゃなく、見ててるんじゃなくて、ホムラにシンクロした人が多かったんじゃないかと思ってる。うーん、僕もどことなくホムラの考え方にはシンクロしてしまってるところがあるんで、今、だに見ても。で、もう一つやっぱりこれ、思ってるんだけど、ホムラって結局中身ないよねって思ってるところがあって、
うん、
自分がないよねって。
そうだな。
全部窓かに寄ってるんだよね、あの子。
うん、そうなんですよ。そこが、要は、こう、さっき言った成熟という折でも書いてあって、うん、あ、なるほどなと思ったんですけど、うんうん、ホムラは、要は、もう自分のやるべきことにがんじがらめになっちゃってるんですよね。
うんうん、
自分が窓かを救うっていうことに関して、うん、もう、そのテーマでしか生きてないっていうか。
うん、だからもう。それが生きがいになっちゃってるんだよね。
う
ん、
そう、しかもそれが、こう、ルールによってそうさせられてるのか、自分がそう思ってさせられてるのかが分からなくなってる。
そうやね。混乱していってるよね。
うん。
まあ、確かに。
で、一番やっぱり、その点で感動するのは、10話のホムラの過去が明かされた後に、ホムラの家にマドカが来るくだりがあるんですけど、そこで、ホムラが、実は、って、ちょっと内心を、まあ、初めてマドカに吐露する、気持ち悪いよねっていうふうに、言うところがあって、あそこがなんでこう感動するかっていうと、そうやってもう自分はマドカのためだけにやってたけど、果たしてこれが、こう、自分の気持ちでやってたのか、もうこのシステムにがんじがらめにされてるのかっていう、うんうん、そうじゃない、これは自分の気持ちでやってるんだっていうことを、こう、自分の中で、こう、確認するための、こう、
そうやね、
セリフだったっていうのもあったっていう。
あれも、ね、うん、あれも完全にそうやと思う。うん、自己確認はあそこで、結局でも、うん、でもそこで自己確認は窓かにしてるんだよね。
うん、
そこなんだよね、僕がホムラに対して問題があるなと思ってるのは、
うん。
自分で決めてないんだよね、やっぱり。
うん、なるほど。
窓かに、何かを言ってほしいから、だから合わせ鏡に確かにあの時点で二人はなってたんだと思うんですよ、僕は。で合わせ鏡になって、すぐに窓かって、ホムラの意に反することしかやっぱ最後までしなかったと思う。
そうなんですね。
だからそれに対して、ホムラは本当はすごくフラストレーションが溜まってたと思うんです。なんでって。どういうことなのっていう。そのフラストレーションが反逆の方で爆発するんだろうなっていう。うん、だから、変に僕は反逆にはカタルシスを感じてしまって、ぶっ壊したなっていう。僕が信じてたマドカちゃんをぶっ壊したな、みたいな状況に陥った人が出てきたのも仕方がないと思うんで、それは。だから、大いなる裏切りでも、作り手側が、こう、見てる側に対しての裏切りでもあった、と思うし。
最初はびっくりしましたけどね。あれは。
いやー、だから、あれは、なんていうのかな。僕はガッツポーズやったね、あそこ。来たって、思って。
よくよく感、ほんと、まあ、2回目、3回目見て、これは必然だったんだなっていうふうに思った感じですね、あそこは。
ホムランの選択としては正しいっていうふうに、僕はガッツポーズしたとか、やっと掴んだみたいなところがあって、この辺がね、だから、すごくだからホムランのこと嫌いっていう人もよくわかるね、気持ち。うん。それはもう異論はないわと思って、嫌う人絶対嫌いよと思うもん、ホムラは。って思って。でもまあ、
うん、
ねえ、だから、そういう面では、 かなんとなく富蔵さんが反逆にあんまり思い入れがないのがわからんでもないんですよ、僕は。
結局のところね、
うん、
あれが、あの時期かな、あの10年ぐらいよくそういう話の、そういうテーマの話ってありましたけど、
うん、
何をしたいのかっていうね、世界を救いたいのか、
うん、
誰かを救いたいのかっていう、っていう、話に持っていくのって結構あったんですけど、
うん、
やっぱそれなんですよね。マドカは世界を救いたいんだな。
うん、
でもホムラはマドカを救いたい、
うんうん。そうなんですね。そこはすれ違ってるんですよね。
うん、そこが、もう最後まで交わらないんですよ。
交わらないね。そこの溝はほんと交わらないまんま終わったよね。
でそこがずっと消化不良のモガなんで、もやもやし続けて、で、最後までやっぱりもやもやしたまま終わるっていう。結局マドカはホムラを受け入れてないし、
うん、
ホムラはどうなのかわかんないけどね。まあよかったかもしれないけども。だから結局何か解決がしたんだろうかっていう。
うん、
って思っちゃうのかもしれない。
どうなるのが解決なんでしょうね。
だから、テレビ版で一応の結末を見たとするべきな人が多いんじゃないでしょうか。うん、
なるほど、なるほど。
うん。マドカが神になって、この世界というか、まあ、宇宙というか、
うん、
を、この、救うっていう。
うん、
それで、この、綺麗に終わったんじゃないかなって言ったところで、またそれを、この、ひっくり返されてしまったっていうことに対しての嫌悪感っていうのが、ある人はあると思う。
あそこで本当評価がスパンって、だから、なんていうのかな、打足だっていう人の意見もすごく僕気持ちはわかる。ほんで、意外と、なんていうのかな、抽象的な話がさらに抽象的になってるんだよね、反逆の物語って。アートに走った匂いがあるっていう風にも言われてて、確かにそうかもしれへんな。いわゆるもう劇団犬カレー全面プッシュじゃないですか、反逆って。ずーっとあの世界を見させられるわけじゃない。
うんうん、ホムラの夢の中
は。夢の中やから、いわゆる魔女化した中の世界やから。
どんどんすごくなってきますよ
ね。ねえ、どんどんすごくなってくるね。そこに梶浦由紀のあの音楽がバンバン合ってくるから、だから、だから今回もまあ、収録するのもあるし、反逆をとりあえず見て、反逆見てからもう一回始まり永遠っていう順番で見ていったのね。うん。そうなると、やっぱり必然性っていうのは高くなってくるのよね。反逆の結論も必然性っていうのは、こう、なるしかホムラはもうなかったなっていう気持ちはやっぱり何回見ても、うん、強くなるし、明確に、より明確になっちゃうなって、始まりの物語を見てるとって。だからもうすでにあの時点の時間軸に来た時点でもうホムラほとんど壊れてるんだよね、やっぱりって。思うところがあるね、僕は。だから、見る人が見たらマドカマギカって何が面白いのこれって言われちゃいかねへん部分があるんかなっていうのも思ってて。
まあかなりね、エッジのある部分がありますからね。
うん、エッジが効いてるよね。
でも、まあ多分、こう人気が出たのはやっぱりキャラクターの感情移入度合いが半端じゃない、
うん、
こう見てる側の、
うん、
っていう部分が、こうね、やっぱあったんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、だから、すごく僕は正直、すごくマミさんに戸惑ったのね。
うん。
うん。いわゆるああいう終わらせ方をさせられたマミさんにものすごく戸惑いをまず覚えて、いわゆる大きな違和感だよね。これどういう落ち着けるのかなっていうの。確かにだから、ケイン最初に引っかかりを作ってくれたのは確かにマミさんやったな。
うん。
やっぱり。うん。その後にマミさんが何らかの形で絡んでくるのかなと思ってたら、それぞれの時間軸のマミさんっていう形で見させられたから、あーと思って、こういうことするかと思って。でもあの10話ってすごく、 あれだよね。室淵さんらしいよね。
うん。どの辺がですか？
あの、10話は特に。僕はフェイトゼロの、あの、聖杯の中に、うん、あの、入っちゃった、キリツグもまんま同じことやってるよねって思ってるところがあって。
うん。
うん。アニメカットにすると、ものすごい生きることやってるよね、やっぱりって。
うん。
見てる側としては、もうやめてあげてっていう状況を作り出すのがすごくやっぱり上手い人だなっていうふうに、うん、思ってるところがある。
ちょっといいですか、その、うん、キリツグとの関連でですね、
はいはい、
またさっきの本、成熟という折に書いてあったんですけども、あの、フェイトゼロの一巻の後書きに、
はい、そうなのよ、
あの、ウロブチさんがですね、
いいのよ、後書き。
書いてあって、ウロブチさんの言葉をちょっと引用しますと、理にかなった展開だけを積み上げて構築された世界は、うん、どうあってもエントロピーの支配からは逃れられない。故に物語にハッピーエンドをもたらすという行為は、条理をねじ曲げ、黒を白と言い放って宇宙の法則に逆行する途方もない力を要求されるのだと。これは2006年の時点でこういうことを書いてたから、うん、やっぱりもう窓まぎの話がもうこの時点で結構あるなと思って、あともう一つですね、あの、切り継ぐに、関して、すいません、もう一つはですね、切り継ぐと、ホムラに共通する点だと思うんですけど、これも、あの、ウロブチさんの言葉でですね、願い事を叶えることが自分の中ではそれほどポジティブなものではない。うん、後で振り返って自分が何を叶えたのかと考える方が前向きな発想ではないかと思う。うん、目標を設定してそこに向かって進んでいくと、その目標以外のものを全て見失ったり、取りこぼしたりすると思う。目標を持つこと自体は非常にポジティブだが、そのために今を見失うのも良くないのではないか、うん、一線を越えた夢は呪いになってしまうのだと思う、脅迫観念という意味で、
うん、
これってこのフェイトゼロのこう切り継ぐとこう、まあ、窓まぎの魔法少女たちに共通するあの考え方じゃないかと思ったんですね。要するにこう、どう過ぎた夢理想を持ってしまうと、それを叶えるために全てを犠牲にしなきゃいけなくなると。
うん。
だから、ウロブシさんはそれは良くないものだって分かって描いてるんだなって。
うん、そうでしょうね。それは明確にそうでしょうね。
ええ。
うん。切り継ぐって大失敗じゃないですか、あれは。
うん。
言ってみたら、本当大失敗してるんですよ。大失敗してて、でも最後の選択として彼が得たものってエミヤシロそのものだったから、うんうん、ほんで、それ、自体がステイナイトの方で、結局は世界っていうか、まあ、あの冬騎士そのもの、まあ、単純に言えばセイバーそのもの、セイバーだけを助けるっていう風に見てもいいと思ってるんで、僕は。はっきり言ってシローは。それ自体がもう尊きことじゃないのっていう。すごく切り継ぐは、やっぱり、罪を背負った人なんだろうなっていうのを補強したんがフェイトゼロやったと思うんで、
うん、
ステイナイトでははっきりとそこまで描かれてなかったから、ほんで元々が、ね、ゲームの特典かなんかにするつもりやったんでしょ？タイプムーン側としては。フォロー・アラクタシアの特典みたいにするつもりやったらしいよ。
ほうほう、前日談的な。
前日談的なね。で、ちょっとそういうのを書いてみてよっていう、ゲーム的にゲームっぽくするからみたいな感じで話を持っていって、ほんで、その時に小説で書かせてくれませんかって言ったんよ。ほんで、そっから、ほんなら、同人的な形でやろっかっていうので、虎の穴さんの方とかで販売する形を取ってっていう感じで、うん、初版のやつが出たんだけれど、
うん
うんうん、そういう経緯がなんか、いわゆる、うちは楽屋落ちなのよ、あれ、フェイトゼロの誕生って。
すごく、はあはあ、
うん。だから、そんで同人やったら過ぎたことできるよねっていうスタンス。なんか、すごくその、そっちの畑ですごくやってきはった人たちのフットワークの軽さっていうのかな。そういうのは逆に生きた。だから、好きなことをするには、まあ、編集、監修自体はもう、ナスキノコさんがいればいいじゃないっていう世界じゃない、あそこって。竹内さんがいて、那須さんがいて、それに対して、うん、ロブチさんがどう書くのかっていう、うん、点ではもうお任せしますよみたいな投げ方をされたんで好きなように書きはったっていう、うん、で、ステイナイト自体がその聖杯というものをめぐる願いの物語でもある。そこが、 一つの、だから僕は一つのその終着点がマドカマギカになったんだろうなって思ったのね。うん。だからアニメの順番としてはフェイトゼロの方が後になった、後発になったのかな。でもともと世の中に出してたフェイトゼロの方が先だったんで、うん、マドカマギカは絶対的に影響は受けてるよねって、うん、思ってる。うん。そういう部分がある。で、その、そこなんですよ。うろぶちさんに関して、もう一つ僕が、いろいろと、ちょっと思ってる部分で、ちょうど今、1時間ぐらい来てるんで、一回止めますね。
はい。後編へ続く。